The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は、1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、先日ですね、この番組のですねディレクターの T さんとですね、秘密会議を行いましてですね、ちょっとこの番組のことをですねいろいろお話ししていたんですよ、
ね、笑ってますね T さん。
最近ね、この番組のスタッフはたるんでるんじゃないのかと、このままでいいのかと、福ちゃんの腹はたるみすぎじゃないのか、マミちゃんは本当にアニメをちゃんと見ているのかといろいろお話をしていたんですよね、そしたらですね、なんとですねムカデが出てきたんですよ。ムカデ、焼き鳥屋さんですよ。
お店で、
お店で、ムカデ
どこのすごいもう緑あふれる焼き鳥屋さんじゃなくて、
普通の街中なんですけども、久しぶりに見ましたね。ムカデって子供の頃は怖くなかったんですけど、大人になってみると怖いですよね、
怖いですよ。私子供の頃から怖いですよ、
子供の頃はですね、どうなってるんだこの生き物はとこう不思議でたまらなくてですね、見てたんですけども、やっぱ体が固まりますねあいつは、見てると。
じゃあもう秘密会議の結論はムカデで染まったんですね、
ムカデは怖いという結論。
その会議は意味があったんだろうかムカデのせいで、
ということでですね、いろいろ楽しい企画をちょっと考えてましたんで、また近日ですね、固まりましたら皆さんにご紹介しようと思いますんで、お楽しみに。
The world's only reliable news.
Weekly World News。はい、ではもう一度このニュースを聞いていただきましょう。
2025年に人類は食料不足で全滅する。少子高齢化が深刻な社会問題となっている日本。2060年には日本の人口は8500万人ほどに減ってしまうと推測されています。一方、世界の人口は増加の一方、数年前に70億人を突破したというニュースを聞いたばかりなのに、10年後の2025年には80億人に突破するということです。この激増する人口に対して、地球が生産できる食物の量は限られています。80億人を超えると、食料の量よりも消費量の方が増えるため、人類は餓死する可能性が高いと言われています。わずか10年後に訪れる地球規模の食糧危機、果たして人類に生き残る術はあるのでしょうか。近金編集長が南米そして中国での現地調査をもとに徹底検証します。
さて、ということでですね、先週なんですけども、要は人間は増えすぎてるのかもしれないよってお話をしたんですね、で現在世界の人口が70億年、実はですね、世界中の人口ってのはほんの200年前までは30億人ぐらいしかいなかった、もしくはだから200年前には10億人ぐらいしかいなかった、江戸時代にはですね、100年前には30億人ぐらい、ということですね、あまりにも急激に人口が増えることによって食べ物がなくなってしまうんじゃないのかっていうお話をしていたんですよ、さてそこでなんですが、要は人間が増えるためにはいくつかの条件があるってお話をしてたんですね、やっぱりだからそれはまず平和であることで、それと食べ物があることっていうのはこれ大条件なんですよ、でその中で、日本で人口が増えていったのはお米が取れるようになったから、 争いがなくなったからということで人口が増えていったんだっていう話だったんですが、はい、さてじゃあこれを世界に当てはめた場合ですね、じゃあ世界の人たちは何を食べることによって安心して人口が増えるようになったのかっていう話なんですね、
うん、
でさてその何を食べて増えることができたのかっていう、まあ、これ1週間経ちましたが、はい、マミちゃんです答えが見つかりましたか？
見つかりません、うん、一番に思い浮かぶのはやっぱ小麦かな。
小麦ね、
やっぱ腹持ちがある程度いいものじゃないと、
うんうん、なるほどね、なるほどね、
はい、
うん、まあ、その意味でだからこのでんぷん質はいいかもしれないんですが、実はですねこの人間を要はここまで増やすことができたのは、
うん、
南米原産のある植物のおかげと言われてるんですよ。
南米原産なんでフルーツとかではないですよね。
ないですね。
暑いところでカカオなんでしょう、はい、豆
実はね 芋なんですよ。
あ
ですね、はい、この前もちょっとお話したんですが、はい、大航海時代っていうお話をしましたよね、
はい、
そういう時に船乗りが必ず要は積んでいくのが芋なんですよ、
うん、
樽いっぱいの芋を積み込んでですね、これあの要は積み込んだ芋っていうのは腐らないんですよね。 お芋さんって置いとくとですね勝手に芽が出ますよね、
はい、
でもなかなか腐らないんですよ、
うん、
でこれってですねどんな荒れた土地でも芋っていうのは育つんですよ。
確かに。
でですね、南米からですねどんどんこれが北米に上がり、そしてアラスカを通ってヨーロッパにっていう、実はこの芋の旅というのがありまして、
うん、
でこの芋があったおかげで人類は飢えることがなくなったということなんです。ね、
はい、
でも今ね例えばマミちゃんがですね芋、お芋さんっていうとですね、
はい、
まあ、さつまいもはともかくとしてですね、
はい、
普通の芋って言ったらどんな芋を思い浮かべますか？
じゃがいも。
じゃがいもですよね、はい、まあ、メイクインみたいなあのじゃがいもスーパーでよく売ってるのを思い浮かべますよね、
うん、
美味しいですかあれ？
メイクインですか？
美味しいです。
男爵も好きです。
あ、美味しいですか？
大好きです。
あ、そうですか、
はい、
実はですね皆さんが食べてる日本で食べてるのは芋がありますよね、
うん、
あれは一番まずい芋なんですよ。
あれより美味しいお芋があるんですか？
あのですねお芋さんってどんな色がしてますか？
まあ黄土色というかベージュと言いますか。
そうじゃないんですよ。オレンジだったり黒だったりとかですね、
はい、
ピンクがかったようなやつもあるんですか？
ピンクってさつまいもではなくて、
はい、
じゃがいもがピンク色なんですか、
ね、もう豆ぐらいのサイズのやつもあればですね、もっと大きいのもあればですね、
はい、
でどういうことかって言いますと、実はこの南米原産なんで向こうに行くとですねもうさまざまな芋があるわけなんですよ、
うん、
でいろんなお芋さんがある中で一番おいしいって言われたのがですね、まあ例えばそういうのもあるんですが、その前にちょっとお話をしましょう。で要は僕たちの見かけてる、まあ、この男爵とかメイクインみたいな芋がありますよね。これが市場に売ってるんですね。でそれをああこれこれと思ってですねこうパッと手に取ろうとするとですねやめとけって言うんですよ、
うん、
何のこと言ってるのかなと思うと、それは一番まずい芋だから、どういうことかって言いますと、うまいのはね、僕が一番うまいなと思ったのはね、黒い小さい芋なんです。で、それは塩入れしますでしょ。なあそのままこうつまむと皮がプルンと剥けてですね、もう、ま、お豆さんみたいなホクホクの栗みたいな、もうパクパクいくらでも食べれるんです。こりゃうまいな。で、そういうおいしい芋っていうのは、
はい、
実はこの気候じゃないと育たないとかですね、
うん、
要はこの土じゃないと育たないって難しいんですよ。
あ、
ところがですよ、皆さんが普段目にしているこのじゃがいも、
はい、
こいつはどこでも育つんだ。
そうですね
って言ってですね、
はい、
まずいけどもどこでも育つんだ、うん、ということで要は移住する人たちは美味しい種芋を持っていっても育てられないかもしれない、
うん、
だから一番まずいけどともかく植えることはないだろうということで、一番丈夫な丈夫でまずい芋を持って旅したんです。
へ、
それが世界中に広がったんです。
へ、 お芋大好きなんであれが一番おいしいと思ってました、
ねは
い、
でもねあの時々かわいそうだなと思うんですけど要はその一番まずい芋を日本人ってのはおいしくしようおいしくしようと一生懸命頑張ってるんですよね。
あそうですねお料理していろんなお料理方法で、
ね、品種改良もそうですよ、はい、男爵もメイクインもそうですけど ね一番まずい芋をですね一生懸命おいしくしようとしてるんですよ、
男爵とか煮たらおいホクホクしておいしいじゃないですか、
ね、だからそれってあのこう芋姉ちゃんが変な一生懸命衣装着て化粧してみたい
そう
かわいそうです
ちょっとつらいですよ
ねえ、はいだから実はそのお芋のおかげでですねこう人類は一気にもう倍人口が倍になるぐらい増えたんです。
うーん
で逆に言いますとただ覚えておいてほしいのはお芋さんありがとうねという気持ちと、うん、逆に言うと実はあの芋って一番まずい芋らしいよこれも覚えておいていただきたいんですね。さてでもその芋の力にも限界がある。いよいよこのままでは人類は飢えてしまうということになりそうなんです。さてどうしたらいいんでしょう。
Stay tuned. Weekly World News.
はい。さてですね、まあ世界の食糧危機が訪れるかもという中でですね、で今まではその救世主だったのが芋であるというお話をしてたんですよ、うん、まあアメリカでもですねアイダホのポテト畑とか見事なもんですよ。どこまで続くんだろうっていうようなですね、
はい、
でもそれでももう農耕に使える土地っていうのが要は人口の方が増えてしまうとどうしようもない。
ね、
さてとなるとですね食べ物が足りないとなるとですねもう植えるしかないのか他のものを食べるか、うん、ということなんです。さてどうしましょう。
でも他のものを食べるにも作る場所がなかったら他のものも作れないですもんね、うんうん、
なるほどね、
はい、
あのここでですねちょっと原点に帰ってみましょう、
はい
ね、まずだからじゃあ穀物を食べれなかった時代っていうのは、
うん、
人間はどうやって生きてましたか。
穀物を食べられない時代でも生き物を殺して食べ た、
うん、狩猟民族、ね、狩猟で、はい、要は獲物を取るしかなかった、うん、でこれが人間がですねそれは要は石器を使えるので石を使うようになってとかですね火を使えるようになって要は獲物を取りやすくなったんですね、うん、そのそんな能力も知恵もない時代、
うん、
要はもっと原生人類からもしかしたらお猿さんに近いような時代っていうのはどうやってたんでしょうね、うん、
近くに生えてる葉っぱとか、うん、虫とか、
うん、
食べてた。
そうなんですよ。
虫
を食べていたんですよ。あらま
今虫でオープニングのムカデが出てきましたそれを食べてたらと想像してしまいましたすいません話が逸れてしまいました。
そうなんですよ。
そういうの
食べてた。そうなんですよ、
はい、
ですからもしかすると10年後ですね、
はい、
ムカデを見たら美味しそうと思ってるかもしれない
。いやいやいや、
あらま、ですね、実際のところなんですけども、
はい、
今昆虫食っていうのは人類を救う切り札になるかもしれないと言われてるんです。
嫌です。
マミちゃんは長生きしたそうな顔してませんね。
はい、もう嫌です。
残さず食べなさいって出されるんですよ。
いいです。しっかりクツワムシ食べたことあるんですよ。もうそっからもダメです。
あれはガチャガチャ言いますからね。
はい、はい、
なるほど。
そんな時代が来ますか。
そんな時代が来るんですよ、
はい、
要はですね、まあ、あの実際のところなんですけども要はより早く増えるですね、でより栄養価が高いっていう具合に考えていくとですね、はい、要はそれしか生き残る術はないっていうことなんですよ。
うーん、
実際のところなんですけども要はお猿さんですね、
はい、
やっぱり果物とかも食べるんですけども、うん、やはりタンパク源を取るっていう部分ではやっぱりこう昆虫主食に使うような形で食べてます彼らもですね。で他の生き物そのタヌキとかもそうですしキツネとかでもそうです。やっぱりそれこそ小動物と言われるものは、うん、ほとんどが要は昆虫を食べます、
うん、
でですね逆に言いますとあまり食べないっていうのは人間だけなんですよ。
うーん、
でそれはだからマミちゃんが言ってるんですね、なんか見た目がどうのとかですね、
はい、
味がどうのとかっていうそこの部分なんですけどね、いよいよその時代が来るかもしれないというか、
はい、
それに頼らないと80億の人間は生きていけないかもしれない、いや生きていけないだろうと言われていってます。
それが10年後ですもんね。
10年後ですよ。
それをなくすためにはどうしたらいいですか
ねえ、 まあ、例えばあの某大国とかがなくなればですね、いっぺんに何億か減りますから。
そういうことを言ってはいけません編集長。いろいろ問題が生じます。編集長が連れて行かれる、ね、
まあ、実際のところなんですけども、はい、まあ、だからあの例えば中国でもですね、要は一人っ子政策とか一生懸命やってますよね、はい、人口が増えないようにっていうことをやってるんですが、ところがお隣のインドではですね、要はもう間もなく中国の人口を越すと言われてます、ね、えですから要は人が増えるのが止められないとすれば、他に食べ物を求めないといけないかもしれない、
うん、
実はですね、今だからもっと例えばですね、あの緑虫クッキーとか聞いたことないですかね、
はい、あります。
要はだから見た目が要は大丈夫であれば食べることができる、逆に言うと少しずつ細かくして、要はあの人参嫌いな人でもですね、ちっちゃく刻んで入れたら食べれますよね、はい、
うん、
ああいうところから順番に入っていくことになるかもしれないですね。
それでもムカデは食べられませんよ。
もうマミちゃんは好き嫌い言うから、小さく刻んで見えなくしておきましたって。
あ、ちょっともう私家中にお芋植えます。決めました。お芋政策を日本でお願いしたいと思います、
ね、
はい、
さてあの実際のところなんですけども、やはりこれ重要な問題でですね、まあ、避けては通れないかもしれない。マミちゃんをひっくるめてですね、虫嫌いの人にとってはとても嫌な時代になってくるかもしれないということです。さてどうしましょうね。具体的な解決策が見つからなければ、贅沢は言うなと言われる時代が来るかもしれません。
Dr. Taxi Weekly World News。